ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。今日のラジオ健康プラザは転倒骨折予防骨の状態知っていますかと題して、日光記念病院放射線科診療放射線技師の安藤隆弘課長にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週の生き生き健康レシピでは骨密度アップ骨を強くするレシピと題して、骨を強くするための食事の大切さなどを教えていただきました。カルシウムを単純に摂取するだけではダメで、骨の材料となるカルシウムのほか、ビタミン D やビタミン K を合わせて摂取して腸からの吸収を高める必要があるというお話と、鮭とキノコのミルクスープのレシピを教えていただきました。その時もお話ししていたんですが、骨って体を支える柱で、脳や内臓など体の大切なものを守る鎧でもあって、そして私たちの自由な動作を可能にするまさに骨組みなんですよね。
そうですね。その大切な骨が今の季節ですと凍ったツルツル路面で転んでしまったりとか、あと家の中でですねつまずいて転んでしまって骨折するっていうことがあります。高齢の方ですと場合によってはこれをきっかけに寝たきりっていうことになってしまうこともあるというふうに言われています。骨の健康が健康な生活を支えているってことは間違いないと思います。この骨の健康低下の原因の一つが骨粗鬆症という骨が脆くなってしまう病気です。いや、この骨粗鬆症って私連続して言えたら言えないんですけど滑舌が悪くてと、はい、って言ってよくそういうふうに早口言葉で言われたりするんですけど、でもこれが結構怖い病気でですね、閉経後の女性に多い病気で、女性ですと65歳以上、男性だと75歳以上の約 20% がこの骨粗鬆症に罹患しているというデータもあるんですよね。でしかもその予備軍骨粗鬆症になるんじゃないかっていうぐらいの人も入れるともっと多くなります。高齢化社会の現在、これは本当に増えている増加傾向にあります。
骨が脆くなってしまうということは骨折のリスクが高まるということですよね。日々の食事で骨の健康を維持することも大切ですが、自分の骨の状態を知るということも大切だということなんですね。
はい、
今回は骨の状態を知っていますかというタイトルですが、放射線科の検査で骨の状態がわかるんですか？
はい、骨の量や成分を測定するための方法はいくつかあるんですけど、 X 線っていうのを使った検査でもわかります。皆さんに馴染みのある言葉で表現すると、レントゲン写真っていうのがありますよね。これと同じように X 線っていう放射線を体に当てて、それを突き抜けていく、通り抜けていく具合で骨の状態を解析するという方法です。極端なことを言えば体切って中から骨取り出せ、そして検査すれば分かるんですけど、そうはいきませんよねと、はい、一般的にはこの X 線を使った方法が一番真実の値に近いというふうに言われています。
X 線を使った方法で骨の状態が分かるんですね。
はい、物理的なことから説明したらこの尺がなくなってしまうので割愛するんですけど
、はい、
X 線は健康な骨とこの骨粗鬆症の骨、また骨粗鬆症になりかけている骨とでは通り抜け、X 線が通り抜ける具合がそれぞれ違うんですよね。この違いを機械を使って解析していくんです。これは長い、英語で言うと長いのがあるんですけど、その頭文字取るとデキサ法っていう方法で当院では測定しております。
私も撮影されたことのあるレントゲン写真がベースになってるんですね。
そうなんです。この X 線は120年以上前ですねにドイツのレントゲン博士が発見したものなんですが、 それから技術が進歩して骨折があるかないかっていう見たりとか、あと病気を見つけたりするもの以外にも、今回のこの骨密度っていうのを測定するように健康具合をチェックするっていうことにも使われてます。ちょっと話それましたが、先ほどお話した通り、この骨密度検査のレントゲン写真を撮るのと同じなので、注射するってこともありませんし、ベッドで5分ほど寝てるだけで終わります。でちなみに撮影する場所は腰と股関節の2箇所です。
痛みもなく寝ているだけっていうのはとても嬉しい情報ですが、撮影は腰と股関節の2箇所ということでした、はい、なぜこの2箇所なんでしょうか。
この2箇所がですね、特に骨折しやすいって言われているのと、これを2箇所骨折をすると、私たちの普通の私生活ですねおいても大きな影響を及ぼすのがこの2箇所腰と股関節に言われています。でちなみにガイドラインなんかでも、やはりこの腰と股関節、この2箇所を撮影して評価しなさいっていうふうに言われてます。で当院日光記念病院の検診センターでも骨粗鬆症検診のコースがありますが、こちらでもこの2箇所を撮影してます。あと検査終わった後のこのデータではですね、実際に測定されたご自身の骨のデータと、あと若者の平均との比較、これ結構リアルに出ますよ。あと同年齢の方の平均との比較ができるようになってます。また過去に当院で検査を受けたことがある方は、過去のご自身のデータと比較できるようになっているので、より一層詳しく今の状態を把握することができます。
日光記念メディカル情報2月号の4ページには検査データのサンプルが紹介されていますが、正常が緑、減少傾向だと黄色、はい、それ以下になると骨粗鬆症として赤に色分けされていて、自分の状態を視覚的にも分かりやすく紹介されているんですね。
そうなんです。定期的にこの検査を受けてですね、今の状態を把握しながら運動や食事などより一層気をつけていっていただければと思っております。それと当院日光記念病院の整形外科の八代医師がですね、今回のメディカル情報でも言ってるんですけども、特にこの中年期以降の女性は女性ホルモンの分泌が急激に低下して、この骨粗鬆症になりやすいんだよっていうことと、あとこの骨粗鬆症というのは痛みとかいった自覚症状がないことが多いんですよね。それでこの症状が出た時にはかなり進行している場合があるっていうのをとっても日頃からよく言ってます。なので自分にはまだ早いかなっていうふうに、このラジオを聞いている方ですね、思っている方いらっしゃいましたら、そうではなく、やっぱり定期的に検査を受けて、この骨粗鬆症というのを予防していってほしいです。
冒頭でもお話ししましたが、骨は健康に生活するためには欠かせない柱ですので、やはりいつまでも元気に過ごすためには大切にしなければいけませんね。そのためにも日々の食事や運動に気をつけるだけではなく、自分の状態を把握して必要があれば受診をするなど、早め早めの対策が必要ということなんですね。
はい。
今回ご紹介した内容などは広報誌日光記念メディカル情報2月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナル、上別中央ショッピングセンター、アーニスなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
3月のウェブがんサロンホットホームは3月2日午後1時30分からです。申し込み締め切りは前日の3月1日火曜日午後5時までとなっております。日光記念病院ホームページから簡単にお申し込みいただけますので、お申し込みお待ちしています。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。